グローカル京都木曜日、サガネッチがお届けしております。さあ、ここからの時間は生き生き帰宅情報コーナーの時間です。今日も素敵なゲストにお越しいただきました。ご紹介しましょう。京都市上下水道局総務部総務課の井上翔太さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ井上さん、まずは自己紹介お願いします。
はい、
はい。
皆さんこんにちは。京都市上下水道局総務課の井上と申します。上下水道局の広報に関する業務などを担当しています。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。で、広報ということなので、今日は上下水道局から何かお知らせを、ね、いただけるのかなと思うんですが、どんなご紹介の内容なんですか？
はい、今日はこの夏に、上下水道局が実施するイベントや取り組みについてご紹介させていただきます。
はい、
まず一つ目は、都の駅街中ミストです。この取り組みは省エネルギーで夏の暑さ対策やヒートアイランド対策などに効果のあるドライ型ミスト装置を市バス乗り場に設置して、多くの市民や観光客の皆様にミストの涼しさを体感していただくことを通じて、水道水の環境に優しい特性と新たな利用方法を知っていただきたいと思って実施しているものです。
街中歩いてるとさーっとこう霧のような、なんだ、ミストですよね、出てるの、あれ、はい、あれのことですね。
はい、
あ、そうか、そういえば水道ですもんね。
そうです。
あ、そっかそっか。 あれはどこに設置されてるんですか？
はい、設置場所は京都駅前バス、BCD 乗り場、市バス市場河原町市場高倉停留所で、9月30日まで設置しています。また7月23日からは新たに京都駅北口のタクシー乗り場にも装置を設置します。お立ち寄りの際は涼しいミストを体感してください。
いいですね。バスのこう待ってる時とかね、すごく暑いのでね、はい、ミストにちょっと積極的にかかりに行きたいなと、はい、思います。はい、ぜひね、今ね、本当にさっきもちょっとお話ししてたように、ものすごい暑いので、できればね、街中でちょっと暑いなと思われたら、ミスト出てるとこ見つけたら、ちょっとね、かかりに行くのもいいかもしれないですね。
はい、
はい。そしてですね、左京区ですね、琵琶湖疎水記念館でも何か毎年イベントを実施されているということで、こちらもご紹介いただけるんですね。
はい、今年も琵琶湖疎水記念館では小中学校の夏休み期間に合わせて様々なイベントを実施します。
小中学校の夏休み、そうですね、夏休み、みんな行きたいと思っていると思うので、どんなイベントかご紹介いただけますか？
はい、まずご紹介するのは、紙芝居で学ぶ琵琶湖疎水です。琵琶湖疎水の歴史を子どもにも分かりやすい紙芝居で、ご紹介します。また模型を使用してインクラインが動く仕組みも解説します。開催日は8月5日日曜日と18日土曜日の午後1時からで、当日先着40名様となっており なっております。
はい、小中学生の夏休みに合わせてっていうことは、対象はやはり京都市の小中学生っていうことなんですか？
そうですね、一応対象はそうなってるんですけれども、
はい、
ぜひ大人の方でも全然参加していただいて結構ですので。
あ、大丈夫なんですか？はい、いや、ちょっとね、インクラインのこととか全然忘れてるなと思って、よかったら聞けるんだったらいいなと思うんですけど、はい、あ、じゃあ大人も聞きに行けるということなので、はい、ちょっと興味のある方はぜひお越しいただきたいですね。はい、そしてまだあるんですね。
はい、
はい、
次にご紹介するのが、琵琶湖疎水にまつわる貴重なエピソードを、琵琶湖疎水記念館の学芸員が講演する学芸員が語るです。実施日は8月11日土曜日と12日日曜日の午後1時からで、11日は西郷隆盛の実施である第2代京都市長西郷菊次郎の生涯、京都の瀬御丼、12日は近代京都を支えた水の道、疎水舟運とその歴史をそれぞれ講演します。こちらも当日先着40名様となります。また同日、午後2時からは学芸員による展示解説も実施します。展示解説では当時のケアゲインクラインの操作所であるケアゲインクラインドラム工場の見学も実施します。
はい、このケアゲインクラインドラム工場、 あの私これ見たことないんですけど、普段から見られるんですか？
普段は、ケアゲー、あ、ごめんなさい、琵琶湖疎水記念館の、すぐそばにあるんですけれども、はい、普段はちょっと見ることができないんで、この日だけ特別っていう風なことになります。
特別公開ですね、はい、うわ、もうこれはいいですね、はい、夏休みであの特別なものをちょっと見てきたよっていうのもね、いいなと思うし、8月の11日と12日だとちょっとお盆休みがそろそろ始まるかなっていう頃ですかね、
はい、
ね、あのもしかしたらあの何、あの京都の方にご実家があって、ちょっといや夏休みに帰ってくるっていう方もいらっしゃるかもしれないので、そういう方も良さそうですね、
はい、
はい、そうだ、ちょうどセゴ丼もやってるし、ちょっと話題の感じですね、
はい、
はい、ではぜひこちらの方もご覧ください、はいはい、まだあるんですね。
そうですね、その他にも、琵琶湖疎水工事を指揮した田辺作郎を中心に、前代未聞の難工事に挑戦した当時の人々や工事の様子を描いた映画、明日を作った男田辺作郎と琵琶湖疎水の上映会、琵琶湖疎水記念館の館内で、5つの課題にチャレンジしていただく、体験型イベント、探検発見琵琶湖疎水なども開催します。
体験型のイベントなんですね、
はい、
これ言えます？ まだ内緒ですか？
あ、いえ、あの館内5箇所にクイズを、出題していますんで、それを、はい、答えていただいて、で最後、全部答えた方には、景品を特別にお渡しするっていう風な形になってます。
お、参加するだけじゃなくて何かもらえるかもしれない。
そうです。
へ、クイズ難しそうですか？
いや結構簡単にしていると思うんですけどねまたちょっとクイズ内容に関しては僕もちょっと分かってないんで、
まだ内緒かもしれないじゃ あのちょっと一緒になってちょっと悩みながらですね、こちらはじゃ あの大人の方もご一緒にできるんですよね。
はい、もちろん、
はいはい、じゃ あのちょっと頭悩ましながら、クイズに参加してもらって、まあ、そうしていくと琵琶湖疎水の工事についてちょっといろいろと知れるということですよね、
はい。
このまた映画も見てみたいですね、
はい、
私たちその京都で、ね、水道をあの本当に便利に使わせてもらってますけど、どんな風にできたのかとか、ね、当時の苦労なんかもこういうことで知れるといいなと思います、はい、いやこれってあの予約しないといけないんですかね？
特に予約とかは必要なくて、もう当日あのお越しになった方、あの先ほど先着40名という風に言ってたんですけれども、うんうんうん、特に予約は取ってないので、
はい、
もう来ていただいた方から、順番にご案内するっていう風な形になります。
あ、そうなんですね、はい、あ、それはいい なんかあの予約、ね、あのしておくと安心は安心なんですけども、急に予定が変わったりとか体調が、ね、変わったりとかいうこともあるので、じゃ あの行ってみようかなと思ったら行って、ちょっと早めにお越しいただくのが良さそうですね。
そうですね、はい
はい、8月の5日の日曜日と18日の土曜日が、紙芝居で学ぶ、琵琶湖疎水ですね。でそして8月の11日土曜日と12日の日曜日が、学芸員が語るですね、
はい
はい、そして先ほどの、クイズもあるという、体験型イベントの探検発見琵琶湖疎水も開催されている、はい、ということですね、
はい、で今ご紹介した琵琶湖疎水記念館の夏のイベントについては、
はい、
実施日と詳細は、うんうん、琵琶湖疎水記念館で楽しく学ぼうで検索していただければと思います。
あ、そうなんですね、はい、じゃあこちらを見ていただいたら、まあ、ちょっと詳細なども分かるということなので、
はい
はい、あのぜひぜひ、琵琶湖疎水記念館で楽しく学ぼう、はい、琵琶湖疎水、一緒に行ってみましょう、せーの、はい、琵琶湖疎水記念館で楽しく学ぼう、はい、あのリスナーの皆さんも覚えましたね、こちらで検索してみてください、はい、また他にも取り組みやイベントがあるんですか？
はい、まだまだあります。
はい、
上下水道局では、水道水の美味しさとクオリティの高さを PR するための参加型体験型イベント、美味しい大好き京都の、あ、ごめんなさい、美味しい大好き都の水キャンペーンを展開しています、
うん、はい、
その一環として都の水聞き水大作戦を市内各所で実施します。聞き水とは京都の水道水と国産外国産のミネラルウォーターを銘柄がわからない状態で飲んでいただき、一番美味しい水を答えていただくイベントです。
ほう、そう、今ねちょっとおっしゃった都の水っていうのは京都の京って書くんですよね。
その通りです
都の水、聞き水ですよ。自信ありますかね井上さん、どうですか、わかります？
意外とね、はい、分からなくて
大きい声では言えへんけど難しそうですか。
はい、意外、そうですね、今まで参加していただいた方に関しても、まあ、京都の水道水が一番おいしいっていう風なデータが元も多い。
おお、それは嬉しい結果ですね。は
い、大体なんですけれども今5万人ぐらいの方に体験していただいて、はい、
そんなに、
はい、まあ、そんな水道水がダントツでとかいう風なほどではないんですけれども、
まあね、好みもありますもんね。はい、いやでも なんかねごめんなさいね、その上下水道局のことを方を前にして言うのもなんですけど、どうしても水道水ってあんまり美味しくないんじゃないかなっていうイメージがあるかなって思うんですけれども、はい、意外や意外、はい、1位を取ってるっていうことですね。
その通りです。やっぱり慣れ親しんだ水っていうところが大きいのかなと。
そうですよね、はい、美味しいですよね、暑い時にくっと水飲むね、はい、水道からね、この聞き水、あ、そうそう、私、ね、京都マムフェスっていうイベントで司会させていただいた時にも聞き水来られてて、皆さんすごく楽しみにね体験されてたんですけど、ぜひもそういうことで体験していただけるといいなと思うんですけど、まあ、体験しようと思うとどこでこれ開催されるんですかね、この後は。
はい、市内各所で行ってるんですけれども、はい、8月4日土曜日から、10日金曜日まで開催する、京の七夕の、はいはい、堀川遊歩道や8月25日、土曜日開催の下行京都駅前サマーフェスタの東本願寺エリアなどで実施します。また聞き水会場では京都の水をおいしい大好きと宣言いただくおいしい大好き都の水宣言も募集しており、宣言いただいた方にはガラガラ抽選で京のか、あ、宮、京の輝き疎水物語などの景品も当たります。会場にお越しの際はぜひ体験してみてください。
はい、難しいですよね、都って読むときと京って読むときってありますもんね、はいはい、この疎水物語ってもしかしたら10年備蓄可能な災害用の備蓄飲料水ってご紹介していただいたことあるかなと思う、あれですかね。
そうです、はい、前回4月にもご紹介させていただいたんですけれども、はい、改めて今日もご紹介させていただきます。
お願いします。
はい、上下水道局では災害に備えて皆様に備蓄していただけるように京都市が誇る水道水をアルミボトルに詰めた京の輝き疎水物語を製造しています。災害時には1人当たり1日3リットルの水が必要とされています。
3リットルって結構な量ですよね。
そうですね、はい、
まあ、それを準備しておくっていうのはなかなか大変なんですけれども、
はいはい、この疎水物語は今年の3月1日から賞味期限を5年から10年に延長し、さらにデザインも一新して販売しています。
10年に延長されてるっていうのはいいですね。じゃあたっぷりこうね備蓄しておいてもちょっと安心ですもんね、はいはい、でデザインがこうなんか涼しげな爽やかなデザインになってますね。
そうですね、はい
はい、アルミボトルなどもなんかちょっと冷たそうでいい感じです、はい、こちらはどちらで買えるんですか。
はい、上下水道局の営業所でご注文を受けたまわっています、はい、値段は1ケース24本入りで税込み2400円、うん、京都市内であればご自宅まで、無料で配達いたします、うん、1ケースで4人家族1人分、1日分になります、うんうん、災害に備えて4人家族だと3ケースくらいあると安心ですね。またケース単位でなくても上下水道局の本庁舎や先ほどイベントをご紹介させていただいた琵琶湖疎水記念館、
はい、
京都市役所の東側玄関付近、うん、地下鉄烏丸御池駅構内などに設置している 自動販売機では、1本100円でお買い求めいただけます。
いいですね。じゃあちょっと一回試しに飲んでみるとかしていただいて、まあ、ぜひ備蓄用にはケース買いがねいいかなと思うんですけど、はい、配達していただけるのは本当にいいですね。
ありがとうございます。
はい、すごいありがたいかなと思います、
はいはい、最近では大阪北部地震や平成30年7月豪雨など災害が立て続けに起こっています。被災地では飲み水が不足している状況が続いていて、災害時の飲み水の確保は最も重要なことになります ので10年保存できる災害用備蓄飲料水今日の輝き疎水物語をぜひご家庭で備蓄してください。
本当ですね、もうしっかりと備蓄していかないといけないかなと思います。はい、井上さん、じゃあ最後に上下水道局からリスナーの皆さんにお願いできますか。
はい、上下水道局ではこの夏市民の皆様に楽しんでいただきながら水道水の美味しさクオリティの高さを PR するとともに水道事業公共下水道事業へのご理解ご協力を深めていただきたいと考えていますのでイベント会場にお越しの際はぜひお立ち寄りください。また上下水道局のホームページでは先ほどご紹介したイベント情報のほか災害や漏水の対策などさまざまな情報を掲載しております。一度ご覧いただき暮らしの中でお 役立てていただければ幸いです。
ありがとうございます。そうですね、一度ね皆さんにもホームページご覧いただくといいかもしれないですね。はい、はい、今日は素敵なご案内と、情報ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
京都市上下水道局総務部総務課の井上翔太さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。